いらじ。
ドイラジ号外ドゥーン砂の惑星ネタバレ仮想大会
イエーイ
盛り上がってまいりましたよ。
ドゥーン
砂の惑星、
うん、ドゥーン、
ドゥーン、
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 ドゥーン。
なんかね、これ人によってね、ドにちっちゃいウに、まっすぐにウに聞こえる人もいるんだよね。
まあどうでもいいです、そこはね。今大変にね、もう流行りに流行っております、ドゥーン砂の惑星ね。こちらの今回ネタバレの感想大会をやっていこうということになっております。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ということで、お相手は私こたつと、
あ、おまけと、
パタと、
トリと、タンタンと、
ガワラです。
イエーイ
イエーイ。
ということで、今回は 1,2,3,4,5,6 人のね、ドイラジ家のみんながね、
ドイラジ家、
うん、
ドイラジ家、なるほど、
はい、ドイラジです。
ドイラジですけ。
日本語にしか聞こえないけどね。
ドイコン年家、
ドイコン年家、そっち
いやいや、もうちょっと話を進めないでください、皆さん。今回ね、ドゥニ・ヴィルヌーヴ版の今回、ドゥーン砂の惑星についてもネタバレ込みでお話をしていくということになっておりますので、まだ見てないという方、もうぜひね、いや、もう聞いてもらっても大丈夫かな、もしかしたらっていう感じもしますけども、まだ見てないんだったらぜひね、IMAX とか、なんかそういうので見たらいいっていう話よく聞きますでね、そっちは行ってみてください。
はいはい。
はい。ということで、このドゥーン砂の惑星のまず、あらすじからいきましょうか。
はい。時は11,190年。宇宙帝国の皇帝からの命令で、ポールとアトレイデス家は砂の惑星デューンへと移住する。ところが、それは恐るべき罠だった。というお話です。
はい、すごいね、気になるね。じゃあテンション聞いていきましょうか。こたつ、興味ね。
一言だ。
お、
興味ないっ
す。お、
うん、はい。おまけさん。
お、なんだろうな、なんかそうですね、言葉が出てこない感じというか、
ああ
というかです。皆さんの意見を聞きに来ました、今日は。
ずいぶんと感動されたんですね。
あ、なるほど。言葉にならない、
言葉にできないやつ、
うん、もう山下達郎的なね。あ、違うわ、山下達郎じ
ゃない、
小田和正だ。小田和正的なね。ことなんですかね。はい、畑さん。
はい、なんかこうゆっくりなんか飛んだり降りたりするこう乗り物と、あと雰囲気だけがただただあったなって感じです。
大丈夫か今日。
あったな。
大丈夫か今日。
あったな。
雰囲気はあったな。
あったってなんだこれ。存在を確認したっていうテンションなのかそれ。さあ、そしてタンタン。
はい。まあ確かに見た目とかは、やっぱスターウォーズの方が楽しい感じはありますけど、でもまあ普通に続き楽しみだなって感じでした。
ああ、よかった、うんうん、さあ鳥さん。
はい、なんか始まりの始まりが終わったなって思いました。
お
お、はい。とあのネズミが良かったです。
お、
ああ、
え、来ましたね。
はい、
サバラ、
ああ、
あ、
なんだろうあれ、
ネズミ、
ネズミみたいな
思い出の大きいやつ。
あ、
あった、あれはですね、
あったな、
ムアティブ、あれはですね、オオミミトビネズミって言います。
うん、
調べました。
あの、
なる
ほど、はい、
でかくでかくでかく映った気が、
そうそうそう、
アイマックスフルサイズででかく映った気がする。
そう、あのでかいネズミです。はい、
ね、はい。そしてガールさん。
はい、なんだろうね、あの、まあ、ビジュアル的な部分とかは非常に質が高いというところは認めた上で話しますけど、あの僕ドラジ始まって6年間ぐらい言い続けてますけど、
うん、
あの映画ってタイガーストーリー描くもんじゃねえからドラマでやれって思いました。
なるほどね。 大丈夫か今日の収録ちょっと、はい、ざっくりいた方が良かったんじゃないかっていうねもう感じですよもうということで、はい、
まあでもねいろいろこ もう歴史的なとか言われたりもしてますから
そうですよね、うん、たまたまですからねこういう感じ
になってたまたま、
うん、
じゃないですかみたいな、うん、
監督ドゥニー・ヴィルヌーヴさんです、
うん、
もうこの方はねもうずいぶん前からもうこたつ的にはねもう一番好きな監督なのではないか
お
みたいなことをずっと言ってましたよ
お
うんそういうこともありました
、うん、なんか6月ぐらいにもその話聞いた気がするけど
ね、うん、そうですね、うん、何かやはりね監督というもので作品をね決めつけてはいけない
おなるほど、
うんうん、よくわかりました誰々監督の作品だから好きとか嫌いとかねそんなわけないじゃんっていう
なるほどね
うん、うんあのまだ監督のすすめですね。監督デニ・ヴィルヌーヴさんですね。まあ、初期の方ではね、渦とか静かになる叫びとかありますけど、灼熱の魂、ドイラジの、これは暗い描いですか？これざっくりからもらったんじゃなかったかな？ざっくりスナイダーさんからもらって、やったこともある。
うんうん。今メンバーのざっくり君が昔ね、そうそう、リスナーとして送ってくれてたと。
うん、そうですよね。もう僕も大好きなね、映画で、あれでしたけども、あとプリズナーズとか、もう複製された男、うん、ボーダーライン、
うん
ね、だから全部言ってますけども、うん、メッセージ、うん、あとブレードランナーね、うん、2049、うん、
順番に全部言ったなと
順番にもう全部言ってますけども、
うん、
全部いいんです本当に
いやそうそうたるキャリア、うん、
素晴らしい最近は特にねこのもう3作品ぐらいは、うん、SF にすごいグッと寄ってきてるね、
うん、
やっぱドゥニーさんのやりたかったことみたいなのがだんだんとね、うん、こう近づけてる、うん、だろうというふうに思われます、うんうんね、それがまあ僕の見たいものかどうかまた違った話ですからね、
うんうん
はい、そして脚本もちろんドゥニ・ヴィルヌーヴさんやっておりますけれどもエリック・ロースさんジョン・スペイツさん、まあ、他いらっしゃるんでしょうね、
うんうん、
原作ねフランク・ハーバートさんの日本ではねドゥーンってなってるやつも砂の惑星って言ってるやつもどっちもありますけどこれ6部作でしたっけだいぶねいっぱいあるやつですよね
なくなって止まっちゃったけど本当はもっと続く予定だった
あそうなんだうんということでもう大変人気もうバカみたいに人気だとカルト的な監督などがもう虜にカルトって言われる人が虜になってしまうほどカルトな作品というカルトオブカルトなドゥーンですよ、うん、そういったとても魅力があるそれはもう重々承知の上でねキャストティモシー・シャラメ
出た
よレベッカ・ファーガソン
は出た、
うん、オスカー・アイザック
は出た、
うん、スターウォーズと両取りかいってね、うん、ジョシュ・ブローリン
うわこれやばいじゃんこれ強いじゃん
やばいよ
一番強いかもしれない
でもジェイソン・モモア
うわ出た
スイートがある
あらゆるところからあらゆるところから来てる集結
全然いや
おー出た、
うん、もう全然いやでいいやハビエル・バルダム
うわもうやばい強い
う
ん、
デビッド・ダスト・マルちゃん
誰
ああ、
ね、
あ、
ドットマン俺が、ああ、ドットマンお、危ない危ない危ない
マルちゃん
マルちゃん
ヒーローになりたい
よかったデイブ・バウティスタ
いやもう強い、
うん、ステラン・スカルス・ガルド
いや父ちゃん、
うん、スカルス・ガルドって名前がもう強いからね
そうね
確かにね
チャンチェン
いやもう強いもうチャンチェン強いチャンチェン強いから、うん
本当に強いですよ。
チャンチェンね、クーリン地からあれ育ちましたねと。
育ちましたねと。そういったもうそうそうたる面々が、
うん、
今回出ていらっしゃいます。ドゥーン砂の惑星、
うん。
さあこちらは皆さんからのメール募集いたしました。しかしメールはございません。
むむ。
うん。ですのでもう
平日ですからね。
まあそうですよ。平日に急にね号外やろうという、うん。ことですから、これは無理があります。そんなことは、
うん。
うん。ですから、ちょっと我々、今回ね、メールなしで、もういきなりネタバレのお話をもうしていかなきゃいけないと。
メールの力を借りれない。
残念ということで、テンション下げすぎだろ。ということで、もう、がっつり、じゃあどうだったんだ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ版のドゥーン砂の惑星はということで、語っていきましょう。よろしくお願いします。
でもね、
もう、
いいところありましたよ。
うん。
いいところあったよ。
なんだその前提の喋り方は。
いいとこありましたよ、おかしい。いいとこいっぱいの映画でしょ、これ。うん、
はい。
語り口はね、非常にこう、丁寧で宣伝されていたと思います。
うん、
語り口というか、説明、
うん、
はい。映画2時間半で見ると結構複雑な、いろんな人が、とか、いろんな組織が出てきて、いろんな計画が動いててみたいな、
うん、
まあそこそこ複雑なお話だと思うんですけど、
うん、
大体分かった、
うん
うん、あ、寝てても分かった、
うん、
ね、うん、ちょっとうとうとしたけど大体分かったし置いていかれることはなかったです、
うん
うん、
特にナレーションもなかったですよね、
うん、そうそうそうそう、そういうのなしで、説明してたりとか、まあ、SF 的なガジェットも結構ちゃんと描写で説明してたりして、
うん、
まあ、そういうところはなんかちゃんとしててよかったなって思いましたよ、
うん
うん、やっぱ腕はあんなドゥニーと思いました。
そうね。
今更みたいな。
うん、異論はないですけど、
それが面白いさにつながってるかどうかっていうと、まあどうなのかなっていうのはちょっと思いましたけど、
難しいね今回はね、
なんかね、
なんかその、ね、面白いって何なんだろうっていう
こと、そうそうそうそうそう、マジでね、うん、思った、
うん、だって本当にクオリティとかね、もう そういうものに関してはもう抜群なんですよ、文句のつけどころないんですよ。
そうですよ、音楽もハンスジマやってますよみたいな、
やってますよ、
うん、
うん、
力入れてる方のハンスジマですよっていう。
力めっちゃ入ってます。
力入れてない方のハンスジマなんですか。
まあ、ヨハンソンだったらもっとよかったなって思っちゃいましたけど
ね。もういませんからね、でもね、
それは何者目のねだりなのでね、
多分ね、予告が良くない。
ほうほうほう、
でもそれちょっとわかります。なんか、
ほうほうほ
う、どうでした、どうでしたか、原さんとしては。
ね、予告と一緒なんですよね、話が2時間半だから、だいたい予告で知ってる話をゆっくりゆっくり やるんで、
うん、
これもう2時間ぐらい経ってゼンデイヤと出会うところで終わるなって気づいた時点で、
うん、
かなり絶望感を感じましたね。2時間っていうか1時間ぐらいかな。
そうなんだよ、
はい、
なんかゼンデイヤ、しかもさ、スパイダーマンの時もさ、思わせぶりキャラなんですよ、ただ、
うん、
またっていう。
それ器用なんじゃない。
いや、だからさ、記号化しててさ、俺が。で、何回もスローでさ、ビジョンがね、
だから、思わせぶり何回、思わせぶり何回やんねんみたいな。
それ予告で何回見た
の？でもやったわ、みたいな。うん、ヌーッと出てくる映像何回も見た、それをまた映画の中で何回もやってるわみたいなね。
そう、今回はほぼ出てこないって言ってもおかしくないレベルですよ、もう。
そうなんだよ、だからちょっと全然やはかわいそうって言い方変だけど、なんかね、出番少なくって、あんなになんかこう全然や出ますせみたいな感じもね、予告というか前情報もあった上で、お、あれってなるよねっていう、全デイヤ方面で見るとね、
うん、
まあ、一応なんかパート2では全デイヤを全面に押し出す方向になると言われてるらしいのですが、という、う
ん、ああそうですよね、ちょっと今ね、うっかりここまで聞いちゃったって人、今いきなりね、おおってなってると思うんですけど、今回のドゥーン砂の惑星、これパート1です。
あれびっくりしたね、
はい、
タイトルが出るとき、
タイトルが出るときね、
うん、
ドゥーンってこう出てきて、下にね、パート1こうさりげなく書いてある、
さりげなく最初に、みんな一番の驚きみたいな、
うん、
だからこう、うん、結構こうもうね、 SF の古典だし、起こることとか意外と知ってたりとか、そんな突飛なこともないしという中で、この映画最大の驚きポイントだったかもしれないみたいな、
うん、ただ僕はね、
うん、
一番いいとこがそこだなと思ってまして、この映画
そこ、
うん、僕SF 的なタイポグラフィーすごい好きなんですよ。
ああ、なるほど。タイポグラフィー。
その中で、やっぱ、ドゥーンはね、うん、究極ですね、これ。
今までずるいよ、
エイリアンとかのレベルをちょっとはるかに超えてて、うん、
あれずるい、あれずるい。
ドゥーンはすごすぎるね。
ね。
こんなに美しい文字ない。
いやー、ずるい。
今後も現れない。
あのね、アルファベット4文字にしたの、正解みたいな。
正解。 超美しいのこうなんかね、あの爪切った後みたいなこう半月的なね、あのロゴですよ。
絵が美しくない。
それがね、それがこう角度を変えてね、あのね、こう四種類ぐらいあって、全向きをこう表してますよ。で最後のこのね E の部分だけね真ん中の線どう表現してんのっていうのが光ですよね、ピカーっていう、
うん、
100億点ここで出てます。
このために2500円払ってると。
そうですよ、それ見れたらもう元取れたんだからいいんじゃないですかっていう。
IMAX で
IMAX ですか、2500円ということは。
そうですね、一番光がピアーってなりますから。うん、あ、ちなみに皆さんどんな、ね、鑑賞形態
で、ね、ここで来たと、
うん、今回グラグラですね。
まあまあまあまあ、いいじゃないですか、
は
い、
通常ので見たよとスッと見たよみたいな人はいないんですね。
私多分通常です。
畑さんは、
うん、東宝が言ってるあのちょっと大きいですよって言ってる、
ああ TCX ですね、
うん、あそこで
見ました。 TCX は別に大きいってだけなので通常ですね。
そうです、うん、通常です。
なるほど、うん、まあでもちょっとはいいもんしとこうかなみたいな気持ちがあったことですかね。
いや、なんか近くのに行ったらそれだったっていう。
そういうことなんですね。
時間がないもんで、はい、
うん、そしたらちょっとやっぱちょっと映像が切れてたりするところはもしかしたらあるのかもしれないね。
ああ、そういうことなのか、う
ん、おそらく。で IMAX で見たという方が、
はい、
他全員、
はい、うん、私は IMAX で2回買いました。
すごい、2回見ました。
2回見たの？2回見た、すげえ。
1回買いました。
買いましたって買いましたって、
ちょっと寝坊していけなくて、
あ、
もう1回 IMAX 買っていきました。
あ、なるほど。
インビジブルマンが座ってたんですね、そこにはね。
そうですね、あ、2回目も寝たけどね。
あ、でこたつとタンタンはドルビーの
ドルビーシネマで見ました。
ドルビーシネマ、なるほど、
はい。
あ、おまけはあの一応グランドシネマサンシャイン、池袋グランドシネマサンシャインのフルサイズに行ってまいりました。
おやばいじゃん。
やっぱこうあのね、個人的に あそこの IMAX があの一番好きかどうかは別なんですけど、やっぱこれ前情報としてですね、今回のドゥーンは全部じゃないけどノーラみたいに、
うん、
相当な時間フルサイズでやりますよと、
うん、
いう情報が入りましたんで、まあそしたら行きますかと、
うん、
いうことで行ってまいりまして、いや本当にね、かなり相当、思ってる以上に相当な時間で、多分ね実際の時間はね半分ではないと思うけど、半分ぐらい大きいサイズだったなって思うぐらいね、
お、
結構な量がありましてね、
すごい、
もうすごいですよ、もう大きいね、景色もドーンだし、
うん、景色もドゥーンね、景色もドゥーン、
あ、すいません、大きい景色もドゥーンだし、
うん、
ねえ、というかみんなあれでしょって、ティモシー・シャラメ見たいんでしょって、ティモシー・シャラメでっかくドゥーンだし、
ドゥーンね、うん、
もうなんか結構こう、ドゥニビルムヌーブがこのでっかいサイズの IMAX サイズで撮れてる嬉しさみたいなのがありそうな感じが出てましたね、
うん、よかったね。
鳥さんも
フルサイズでしたか？普通の IMAX レーザー、なん GT テクノロジーとかがついてないやつですね。うん、普通の IMAX です。
うん
うん、感じました、なんかっていうのも。ドゥンドゥンっていう。
ネズミがドゥーン。
ネズミドゥーンですね。ね、まさかのネズミドゥーンだったね。
よかった。そうですね。かわいかったな。
うん、
はい。
本当だ、本来はだってそうだもんね。そういう飛びネズミの耳の穴の中をじっくり見たいみたいなさ、わかんないけどですね、うん、その環境映像的なものに特化したものがやっぱりそもそも IMAX ですから。
あ、一番最初の頃ね、そうね、IMAX 自体がね、
自然を映すとかさ、
うんうん、
そういうことじゃないですか。
そうですよね、うん、だってあれですよね、あのタンタンさんの好きなエベレスト 3D でしたか、
うん、
IMAX 体が撮りに来てましたもんね。
ああ、そうでしたね、
うん、うん、あれは自然を撮りに来てるんですもんね、あの当時。
そうか、
なるほどね、第二版的な
やつは、うん、
あ、第二版とか、
あ、違う、映画撮影じゃなくてあの、ね、
話が
そういう、そう、話の中で登場人物としてあの IMAX 隊が撮影しに来てますっていうのはちょっと入ってましたねと、あの当時、うん、
てな感じでですよ、やっぱりそういうね、
うん、
それこそこう砂けぶってるね、まあ、やっぱ砂漠のシーン、
うんうん、
そういったところはやっぱ非常にね、IMAX であることが 本領発揮シーン。
本領発揮。
うん。普通のレンズで撮ってたらもうね、もう見づらいだけですよ、ただ。
うん。しかも、なんだかこう、聞いた話、見た話で 見ると、こだわって、ズニが、それこそ砂漠で撮ってたらしいですね、本当に。
でしょうね。
うん。
だから大変な撮影だったのかなと、いろんな意味で。
うん
まあ、それ以上にも全てのセットとかもあんのかは分かんないですけど、
うんうん、でも極力 CG 使わないぜというこのやっぱりこうノーランと相思相愛感を出してるというか
あいやだからそれがね全部すごいんですよやっぱり、
うん、
金がねとんでもなくかかってるっていう
そうですねとんでもなくかかったので、
うん、
他なんかロード・オブ・ザ・リングとかみたいに
うん、
同時に続編を撮り続けることができなかったと、
うん、
一旦パート1取り切って一旦止まってますとお金がないですと、
うん、
そうね、ですね今回、うん、
そうなんですね
だからちゃんと砂の惑星をこう完結させるためには応援税ですよねやっぱね
そうだからみんなが見に行かないと
見てねって応援じゃないと続きがそうですね、見れないよっていう話ですね
続き見たいよって方はもうぜひ、ねうん、空席を IMAX で買ってマルさんみたいに貢献ということですよね
10時間あればねよかったな
うんだからやっぱそうすればホドロフスキーみたいに完成しないもんやっちゃうからね、うん、
でもなんか一応こう2部作で作ってたけどなんか最近なんか3部作でやりたいなって言い出しだしたみたいですね監督が雰囲気で。
そうなんですか。
だから保険でこう、パート1にしてんのかな。
そうかね。全公演出ても あっちじゃ使わないか。単純に。
使わないか。
うん。そう。でもなんか、聞いた話によるとですけど、これも、いわゆる、今の話自体は普通にパート2までと終わって、なんかこう、他のエピソード的なものとしても付けて 3部にしたいみたいな感じなのかなみたいな、を聞きましたかね。
いやもう全然なんか楽しくやってるんだったらそれでいいですけどね
いやでもその間監督がこれにかかりきりっていうのもちょっと他の撮ってくんないのかなみたいな、
うん、そうで他の撮ってくんない感じは、
うん、
あそっか、う
ん、まあドゥニさんとしてはこれがやりたかったわけですからね
そうね、
うん、
そうか
だからあれですよねジェームズ・キャメロン化してきますよねアバター撮り続けるぞこれからみたいな
だからドゥニの代表作がドゥーンみたいなね
になるのかなとそうそうでちょっと思ったんですけど、
はい、
まあやりたかったのだなっていうこともね昔から好きでっていうことであったけど、まあ、なんで撮ったのかなとかもやっぱ思ってたとこがあって今更じゃないけどね、
うん、
思った時に、まあ、ティモシー・シャラメのポールあの存在のことを考えるとあなんかこれつながるメッセージ的なこととかブレードランナー的な2049的なこととかつながってくるやんと思いましたね
というと、うん、
だからそのちょっとメッセージのネタバレ的なことでもあるけどある種のこのエリアの基本設定の一つの話でもあるんですけど、
うん
まあ、そういうところで言うと未来が見えると、
うん、
今回ポールがね、はい、っていうこと自体がでそれを多分同時に感覚知覚しているっていうこと自体が、まあ、メッセージのね、
うん
宇宙人たち的な感覚、はいああここ入ってたじゃんとか思ったりとかしたし、
うん、そうだね。
あとそうですよね。あとだからポール自体はほら人造人間ではないけれど、
うん、
系統的に作られた存在であるとそういうものに当てはめるために、うん、要は競走馬のサラブレッド的な感じですかね。だから掛け合わせでじゃないけど、
うん、
そうそうそういうところでそもそもああいう特別な存在として計画されると生まれてきた、まあ、要は作られた存在みたいなことで考えるとそういうところで あっちはもうちょっと人造人間的だけどレプリカントみたいな感じで計画された作られた存在ではあるというようなところは、うん、なんかこの3つつなげるっていうのはそういう感じもなくはないなって思いましたね、
う
んうんうん、
メッセージ自体にねもろに同じ演出があるからねそういう、
そうそう
ビジョンが見えてる的なビジョンが
見えるってやつねそうそうそ
う、うんだしね、まあやっぱ宇宙船の感じは全然やっぱね、ホドロフスキーとかのああいう感じじゃなく、やっぱメッセージ的な感じですよ、宇宙船とか全部、
うんうん。新しい映像体験かって言われると、どっかでこれ見たことあるんだよなっていうのが、ちょっと多くて、うん、しかも、さっき ガオラさんが言ってたように、なんか CM とか予告でやってたシーンがすごいダイナミックな 絵作りのシーンが多かったので、そんなに驚きがなかったんですよね、うん、いざ IMAX で見ても、
うん、
そうだから続編にこうご期待だなって感じで終わっちゃったんですよね、うん、まあ、
そこは原作の影響力が強すぎたっていうところなんですかね、うん、もう散々こすられてるものだ、
うんうん、はい、からね。でもなんだかこう宣伝的にはですね、うん、面白いとかよりも圧倒的シネマエクスペリエンスみたいなね、なんかこのシネマエクスペリエンスみたいな感じでね、
うん、
そういうの歌って、はい、歌ってますよねって、
そうですね、
感じはありましたが、そうだから、うん、なんだろう、すごく丁寧によくできてるけど、まあ、確かにそのいろんな意味で新しさみたいなのはなんかあんまり感じることができなかったかなっていうのはあったかなと思いますね、うん、だから何かしらのところでなんかこの新しさってどっかで求めてるんだろうと思うんだけど、
うん、
新作にはそういうところがあんまり感じなかったのもやっぱ大きかったなと思いますね、
うん、僕がね一番ずっこけたのはね、あそこですね、予告でも結構あのドヤ顔で出してるあのポール君があ の
ああ
スーツ着て、
うんうんうん、
あのナイフで敵をバッタバッタと倒していって、うん、なぜかこっちに振り向いてよくわからない表情で見えを切るっていう、
うん、
あそこポール君の表情がどういう顔なのそれっていうしかもそれビジョンなんだっていう、
うん
うん、まだ怒ってないんだみたいな感じですごいずこけました。
基本的にポール君はビジョンを見てるっていう以外に特にこれといって何もしてないみたいなところはありましたし、
ね、うとうとしてる、
うん、
まあ、あとボイスを使おうとしていますよね。
ああ、頑張って使おうとしてるんですね、
うん、
ボイスね、
難しいね、
うん、
それ自体も何かの既視感にもうなっちゃってるもんね。
そうね、
うん、
まあスターウォーズがね結構直接的にパクってる、
そうそうだねそうそうですね、ジェダイ同じようなことできますねみたいな、
そうなんだよね、だからやっぱどうしてももうスターウォーズという存在が出てしまった世界線で僕らドゥーンを後から結局知ることになってしまうじゃないですか、
うん、
それってさもう無謀だよね、もう題材がそもそも、
そう、そうね、うん、
そっから新しい新規性を生み出すことはもう超困難だし、だけど親近性ばかりの話ってそれ楽しいわけないじゃないですか、知ってるだけのものになっちゃうのね、
うんうんうん、
だからお話自体にはさこうストーリーの面白さみたいな非常にこう関係性がこう分かりやすく説明されてて迷子になりませんねみたいなのあるかもしれないけど、そんなことはさておき話面白いのかって言ったら、
うん、
話は面白くないですよ、
うん、
この今回の整理された脚本の中のドゥーンっていうのは、
そうね、
大半がやはり雰囲気ですよ、まあ、雰囲気、
そうね、だからその辺がやっぱりそもそも読んでないから分からないですけど、そもそものドゥーンの原作、
うん、
自体がもう、60年代でしたからしいですけどに書かれていて、うん、その中でその後にいろんな要素をこうスターウォーズなりなんなりで擦られて続けてきた中で改めてやってもああそうねってなっちゃうみたいなね、全てのことがで雰囲気いいし、なんかこうなんだかね神話的な感じもありつつみたいなあるけど、だからってそこにやっぱり新規性はないなみたいな感じはしますよねっていう、
はい、うん、そうですね、
うん、
でも大丈夫です、タンタンがこの映画すごく気に入ってます、
うん、
はあ、そんなに面白くなかったですかって聞きたい感じですけど、
そうだよね、これ、うん、楽しめてないのどういうことって逆にね、
うん、まあ、そうは言わないですけど、そこまで言うのみたいな気持ちにはなる感じですかね、ま
あ、世間的にもこれ評判ですからね、ドゥーン、
そうですね、まあ、だから分かれてますね結構、あ、公開されてみたら、
あ、そうですか、
うん、って感じはあるみたいです、うん、
まあ、確かにいろんな SF 映画見てると、ああなんかこのシールドが発動する時の音がライトセーバーみたいだなとか、そんななんか シールド、
うん、細かいところではまあいろいろああれっぽいあれっぽいみたいなのはあるけど、うん、でもクオリティはすごく高いから別に見たことはあるでも全然いい感じになってるしなあって思いますけどねえ。
まあ、あのドゥニさんのこれまでの SF が、うん、ブレードランナーもそこそこブレードランナーの続編っていうことを差し引いても、まあ、そこそこなんか新しいもの見たなみたいな感じだったし、
うん、
メッセージもそうだったしっていうところで期待しちゃってたところはあるのかなと思いますよ。
うん
うんうん、だからまあやっぱ正直ね、正直ここまでね、ドゥーンをね、もう引っ張られて引っ張られてですよ。
うん、
昔からね、すごいぞすごいぞと言われ続けてきて、先にね、スターウォーズ出てきちゃったねっていうところあるからさ、スターウォーズってやっぱ同等のレベルの戦争オブワンダーが待ってるものだと、ちょっと期待してしまうところはあるよね。うん、で当然それをもう一回ね、同じぐらいの衝撃を与えられるかって、これ大変なことだから、
うん、
そんなことはできないだろうとは、もう分かってるんですよ。分かってるんだけど、それでもこれが、デューンが引きつける何かっていうのが、もう散々いろんな監督たちとか、虜にしてきた、もう、とてつもない何か根底に、もう面白さの秘訣、これぞみたいのがね、滲み出てるもんだと、僕は思って見てたところがあるんですよ。これだけ擦られるには理由があるわけですから、これどんだけ愛されてるんだってことですから、そんな作品他にあるのかっていうレベルですからね。それを俺は全く感じ取れないっていうことに絶望したって感じですよね。
あとそれはなんか物語としての魅力が感じられなかったってこと、
うんうんうん、
物語だけではないと思うんですよ。物語込みで、設定だろうが何だろうが世界観だろうが、もう全てにおいて、魅力は何でしょうっていう感じですよね。
うん、
結果だから興味ないってなっちゃうっていう、
はい、
うん、だからやっぱり分からないけど当時のことが、
はい、
原作の出た時点ではね、もうすごく多分新規性が満載だったと思うんですよね、
うん、
きっと、
うん、
そう思います、
うん、だからでその時にその当時とか、に近しい時に接した人とかはもう虜になったという感じは多いみたいで、
うん、
でも逆にやっぱりね、もう半世紀ぐらい経つみたいなことですよね、うん、の前のものとしを今やることの無理感はあるのかなと思ったりとかはありますかね。でやっぱりこうデューン自体が結構やっぱりそういうその60年代的なカルチャーとかにも根付いてる部分はあったりするのかな。やっぱスパイスが結構あれドラッグですからね、単純に。
そうですね、
ドラッグカルチャーとかが芽生えてっていうところを反映させてるとか、だからその要はそういう60年代に書かれたその時事性もあるような作品なのかなと思うんですよね、うん、だから そうなると今この2000、もう20年代入った時にそのまま行くと、多分なんかこれ多分きっと今までのメッセージはブレードランナー2049と違って、多分ドゥニー元々のが好きすぎて、元々のそのままやりたいというか、ストレートに寄り添って作ってる気もするんですよね、うん、そうすると今の感覚のものとかの部分とかを新しくつけるとかがあんまないのかなという感じがして、うん、その辺がやっぱりまあなんか、うん、よくできてるし見れるんだけど、そうだね、うん、見たねみたいな感じになるみたいな。
ちなみに私原作をちょっと知らないのと、あと一個前の映画版、はい、誰でしたっけ、
デビッド・リンチ、
うん、リンチ版の映画をちょっと見てないのであれなんですけど、そんなこの話って時事性が伴った物語なんですか、
うん、まあ今おまけさんが言ったところでは、
はい、
そのカルチャーみたいな部分はその当時のものが反映されてるよねってことだよね。
そうそうそう、そういう空気感とか、うん、多分っていう、う
ん、だから僕も まさに要は現代地球の話と、
はい、
うん、差異がない感じじゃないですか、
砂の惑星が。
そうそうそうそう、
うん、
なんか石油とかと置き換えても別に全然普通だし、
あ、そう、なんかそういう感じもあるっぽいですね、結局、
うん、
っていうね、
香辛料がドラッグであると、
ね、電気がないよね。
そうね、それは
元気がない
元気ない。
それはあります
ね。ちょっと僕も原作読んでないんで分かんないですけど、
うん、
まあそのドラッグカルチャーとかやっぱ60年代のヒッピーカルチャーとかの影響で、はい、さっきマークさんも言ったようにメランジスパイス ドラッグ的なものとして入ってると思うんですけど、
うん、
なんかその辺の要素が結構薄くて、
うん、
全体的に綺麗な感じだったじゃないですか、ドゥニ的な。
そうね、
うん、もうちょっとこうワイザスさみたいなのが原作にはあったのかな、
あるのかもしれない。まあその辺もあるから、やっぱりそもそもホドロスキーがね手をつけようとしたってこと自体がね、
うん、そうだ、元気ねえんだよみんな。
そうね、
SF 作品ってなんだかんだこう未来とかを描いているけど、やっぱこう現代社会の何かを反映してるとかがかなり複雑に組み込まれるものなんですけど、やっぱりこう古典をそのままやってるから、そう現代の現代今この作品を見て何か感じるかって言われると、いや特にっていうのはすごいあって、うん、でもその古典を見るときって古典を見ようっていうつもりで見るから、その古典の中にある良さみたいな、もともと持ってるその当時新しかった何かとかをこう発見しようって思うんですけど、やっぱ今回の映画は新しいものみたいな感じのやっぱり映像だし、ティモシー・シャラメ君もめちゃくちゃ現代っていう、なんか今を象徴してるみたいな子なので、新しいものとしてやっぱ見ちゃうんですよ。でやっぱり見ると特に新しいもの発見できなくて、何を見たんだろうなみたいな雰囲気がちょっとなっちゃうんですよ。
確かに、ストーリーオブマイライフ見に行くっつったらそれはさってなるじゃん、やっぱね、
う
ん
う
ん、
そうそう、古典だし、古典だけどもっていうね、新しい今の感覚で作られていると、
うん、そうだね。だからやっぱ SF 的な要素がやっぱブレードランナーとかを見てる分にはさ、うわ見たことない世界が見れるんだろうな感はやっぱちょっと期待したところあるんだよね、うん、そもそもやっぱ砂の惑星ってもう地味だしさ、
うん、
もうインターステラーみたいなことですから、もう、
そうね、
世界観的には。
そう、あとだから、うん、いやあともう一つ言うことは、そもそもの SF というジャンル自体のねってことはありますよね。要は SF っていうジャンル自体はやっぱり毎回何か、
うん、
あの未来的なことということも含みで新しい何かを提示してくれる、見せてくれる、感じさせてくれっていう期待感はやっぱり持ちやすいもんね、まあ、見る前ってねっていう、うん、
そうですね、
うん、やっぱその辺の気持ちのギャップは出ちゃったのかもしれないですよね、
うん
うん、
作り手はそれをね含めるためにその SF という題材を使ってるっていうのはありますからね、
うん
うん、個人的にすごいなんか残念だったのは、なんかこう宇宙でなんかこう惑星があって惑星があってっていう説明はあるんですけど、うん、なんか広大な宇宙とか銀河とかいう感じが全然感じられなかったんですよ。なんかスターウォーズ見てる時とか、うん、ガーディアンズオブギャラクシー見てる時みたいな、こう世界観の広がりがあんまり感じられなくて、でもその世界をなんか収めてる皇帝がいるとはって言われても、うんうん、どの範囲をこの皇帝さんは収めていらっしゃるんですかみたいな、
そうそう、
あとその広大な範囲を一人の誰かが収めるっていうのがやっぱ現代で言われるとできるかなみたいな、ちょっと懐疑的になっちゃうというか、やっぱその昔の感じの世界観なのかなっていうのもあって、うん、いまいちこう世界に入り込めないんですよ。
そう、そう超ある。だから本当にそので、これ一つの星の中の話ですって言われても全く納得できるレベルなんですよね、
うん
うんうん、逆に言うとその惑星間で何かやり取りしてるって考える方が無理があるっていうか、
うん、
例えばこれね、すごくステラン・スカルズガルドがやってるやつとかはもうすごい利益出そうとね頑張ってるわけですけど、どういう惑星の人たちとどういう貿易をしてるのかってイメージすら湧かないんですよね。いるのそもそもって、
うん、
どんぐらいの取引相手あんのこの宇宙にみたいな。だからなんか本当にね、地球上の大陸間の話ぐらいの感覚なんですよね、
うん
うん、
でそれですらそれを統一する何かみたいなのが存在し得るのかっていうピンとこなさがすごいですよね、これね。
あ、ね、だから宇宙ギルドのシステムを説明するの1時間ぐらいで、
あの
メランジを採掘する作業員の1日で1時間半ぐらいで、それぐらい使ってくれないとね、困りますよ。
だからこう連続ドラマにしないと。
うんうん、
見たいです
か。一般人どこにいるのってずっと
思ってます。そうね、それもあるね、今回はね。
確かに、そうですね、市政の人々の感じがなかなかなかったですね。
だから、ヒロク様の話になって。
そうそうそう、そうなんだよね。ごめんごめん。うん、そう、だから、その辺のね、あの存在感とか視線が、 あの全くないわけだけど、めちゃくちゃ薄いから本当に神々の戯れ感も出てくるしみたいな。しかもなんかこうステランスカースガルドのあのああいうなんかこう感じもね、なんかもう見たまんまや、なんかあの邪悪感があってどうやねんみたい、どやどやみたいな、しかもこんな飛んでも見れるんやでみたいな、なんか変な存在感もあって、なおさらなんかこう人間じゃない感みたいな、
うん、
とかが強いから、 そういう点でもなんか、まあなるほどそうですか、じゃあ上の方々でいろいろやっといてくださいみたいな感じも出るみたいな、
うん、
あったかもしれないなと。
あのボーンシールド、うん、あったじゃないですか、
はい、
ちょっと聞こえるんだと、ちょっと可愛さを感じました。
あれジェットスマートみたいなね。
あ、そうなの？
ごめん。ゲットスマート僕ら見ましたよね。
あ、見た。
うん。ねえ、あれスティーブ・カレルがいろいろ叫ぶやつでしょ、あれ。シールドの中でね、防音だからって、ね。
うん、
ギャグに。あんな感じですよね。うん。
あの、まあ、これ原作の話になっちゃうかもしれないんですけど、名前が気に入らないです。
はい。
名前とは？
ポールとかさ。エディ・ジェシカとかさ、
おお、
なんかもっとあの宇宙感感じる名前にしてほしい。
なんだその言ったものつけ
た。いやでも、
え、原作も一緒ですよね、名前。
原作は一緒ですよ。
そう
ですよね。
じゃあ原作からの問題だって言ってるんでしょ。
そう俺本当それね、すごい感じるんですよ。いや、そう、全員ね、英語圏の人もそうなんだけど、だってそもそもこれ地球って設定じゃないじゃん。
そう。
ごめんね、これ先を進んでったらそうなのかとか知らないけど、それ僕ごめん、あの全然デューンを知らないので、
もとはあのなんか元々はこの僕らの人類の先らしいですね。宇宙に出まくってもう地球とかどうでもよくなってると、人類がみたいなぐらいになってるとらしい、
うん、
でなんかようわからんけど、だから途中であの要はターミネーターみたいなことが起こったんですか。だから今の延長で機械化とかシステム化していって、なんか乗っ取られるじゃないけど、そういうことが起きて機械を駆逐しても機械をとかは使わない世界ですにしていきましょうっていうことでらしいです。
あ、じゃあちゃんと地球人なのね、これ元はベースは。
元はベースはそうらしいです。
だとすればそこそこいろいろは納得できますね、
うん、あ、でも1万年も経ってたらさ、名前変わってるよ。
いや、ちょっとその1万年っていうカウントがそもそも西暦使ってるじゃないですか、
うん、
で彼らにキリスト教的な宗教感があるように感じられなかったんですよ僕は、
うんうんうん、
だからまずそのカウント自体が変だと思うんですよね。
そうね、
うん、時を司るってやっぱ一番皇帝がやるべきことだから、うん、おそらくこの皇帝が作ってる歴であるはずなんですよ本来だったら。
はいはいはい、
うん
うん、だから1万何年っていうのが一番ずっこけるんですよ僕からすると。表記でバンって出た時に何それみたいな。で地球ではないのだというところはすごくこう理解できたけど、それにしても地球っぽいよなってやってることとか、
うんうん、
言語とかも人間とかも全部地球のカルチャーの範囲から出たものがあんまりないっていう、そこに何かこう戦争ボワンダがない決定的な部分かなっていう気がするんですよね、
うん
うん、そうですね。だから僕なんかあの、はい、ね、あの富野由悠季作品で育ってるので、あの富野さんは結構名前変なんですよね。
はいはい。
どんなんですか。
まあでもアムロレイなんて聞いたことないしねってことだよね、
うん、そうね。
神指美談とかね、
神、うん、
ピッチキッチンとかカララカララアジバとか
よく出てきますね。
あの宗教団体、あのデューンでもあのベネゲセリットとかさあるじゃん、 そっちに寄せてよみたいな、
うん、そうね、
僕はします。それとさ、うん、ポールとかさジェシカとかさ、うん、何なの、うん、
結構ね太郎とか花子みたいなもんですからね。
そう、うん、佐藤太郎みたいな、
まあまあアムロレイ感なのかもしれないよね。頑張れば日本名っぽいみたいな。
え、
いやいや、アムロレイさんって人が普通にいてもおかしくないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あの沖縄とかにはいるかもしれない、
はいはい、うん、あ、だからそれを翻って頑張れば英語っぽいとか英語やねえかって感じだけするなって感じするけど、
うん、
ってことよね。あのガラクがもともと言ってるのはそういうことよね。
ものすごいだから汲み取って努力すれば、だけどまあこれが地球人ベースでしたっていう、
まあ、
地球人ベースだ
っていう、まあそれをなんだろう、分からせるための名前でもあるのかもしれないねっていう。
まあ全員変な名前だったら覚えられないかもしれないけど
いや、そんなことないんじゃないですか。ガンダムを経た我々としてはそんなことないんじゃないかと思ったりするという。
まあ、日本人目線で見ればってことになりますけどね。
あのさっきガワラさんが言ってた防音壁のシーンで、あの会話が始まるちょっと前に同じお部屋にいたご飯食べてたクモみたいな生き物がちょっと気になるなって思いました。あの子は一体何だったんだろう。なんか手足がすごい人間の形っぽかったから、もしかして元は人間だったのかなとか考えちゃいました。
見てなかった、そこまで。
ちゃんと
マルちゃんが飼ってたタケットですよね。
あ、ダストマルちゃん。
マルちゃんって普通に。
まあでもそうよね。そもそもさ、あの砂漠で出てきたそのネズミは実際に地球にもいる飛びネズミなんですか、あれは。
あれは地球から連れてこられたって書いてありました。地球からアラキスに持ち込まれたってパンフレットに書いてあります。
ちょっと待って、地球があるんですかね、そのあの世界は。
あ、そう、地球からスタートして、なので人類、我々人類の延長なので。
はあ、
さっきその話結構してた気がする。
地球の地面の人たちも地球の植物育ててるみたいなこと言ってましたね。だからまあ地球はあるどこかに、どうなってるかわかんないけど、
なんだけど、あ、大丈夫。
あのネズミは最初からあの姿だったのかな。
あ、でも
あの、うん、メランジで変化したんだと思ったんだけど。
いやいや、私ああいうネズミのナショジオの写真とか見たことあるから、多分見た目は、
うん、そうそうそうそう。
うんうん、
いや、だから ごめん、僕は言いたいことは、要はそれは地球の、 あの普通に生物を連れ込まれているわけですよね。で、僕らの世界にあの雲のようなものはいないですよね。
うんうんうん、
うん、なので、そのタンタンの説はそうなんじゃないのかなっていうことをね、言いたかったんですよ。
うんうんうん、
なんか作られた、
そうそう、何か作られたものなんであろうと。
うん、
でも何のためだろうな。
罰してるんじゃないですか、何かを。
人体実験的な。
ヤプーだ。
そうね、いろいろね、考え、ね。
でもあのシーンは振りだと思ってたんですよ。
ほうほう、
あの言葉を、そうそう、言葉わからないやつだっつって言ったら、あのボイス使える人が出てけっつって出ていったから、あ、じゃああの砂の、砂の中にいるあのでっかい虫を、
うんうん、
ボールとかがボイスで止めんだろ、知ってるみたいな気持ちで見てたんですよ。やってくれって思ったんですけど、一回もそれがなくて。
お、これはパート2、うん、
あ、来るのか、
出てくるのか。
パート2を楽しみにしないとですね。
あれを乗り物にしてみたいな。
うん、
あの、してる人いたもんね。
ああ、フレメンはできるみたいな。
ね、フレメンは乗り物できるってことは、ね、もうあれを乗れるっていうことは分かったので、ね、
うん。ポールもそうなのかな、そうなるんだろうな、みたいな。
みたいなね。
うん。考えなかったな。
まあ僕らね、もう来週にはね、デビッド・リンチ版と砂の惑星の方の、
はい。はい、見る予定でございます
と。見る予定ですので、
はい、
現状は全く全くしないんですけど、ここでポヤーンとしてるようなことは、あの、そのうち実は解明される
だろう。解明されるかもしれない。
というね、
本当に、は
い。ということなんですよね、一応ね。はい、ちょっと時系列的には、こちらが先となっております。
うん、
ちょっとここで視点を変えてですね、アクションの方、皆さんどうでしたか？私はそんなにアクション詳しくないんで。なんですかね、あの仮想の甲冑みたいなのをすごいスイッチポンってやったら出てきちゃったんですけど、あれでちょっと画面がちょっとブレブレであんまよく見えなかったなって思ったんですけど、どうでした？
アクション、
アクション
私はまあモモアもいるし、ジョシュ・ブローリーもなんか重さがあってかっこいい感じでしたけど、やっぱちょっとティモシー・シャラメは、ああでもまあそっか、そうですね、あの見た目ならこれぐらいだろうなみたいな動きだったかなって気はしますが、
うん、
うん、
まああとだからこう、ね、あれですよね、うん、アクション方面もやっぱりこう相思相愛、
はい、ああやっぱり
クリストファー・ノーラン的な、
そうでしょ、だから俺もそう思ったんですよ。
そうそう、重くてドスンとするような、まあ、うん、逆に言うとこう超人感のない、
そう
リアルな感じとも言えるような感じでしたね。
なんかさ、やっぱみんなね、クリストファー・ノーランのさ、アクションってこう、非常にね、アクション好きの人からするとさ、
はい、
なんだかこう嘲笑の対象というかさ、
う
ん、感じじゃないですか。うん、
へ、
いやまあそうなんですよ。ノーランアクションはなっていうふうに言われるんですよ。
そうで、よくあのあれなのはね、例えば MCU とか何でもそうですけど、あのアクションじゃない人とかがね、監督いっぱい今させてますけど、とはいえほらアクションっていうのは第二版と言われていて、
うん、
あのアクション監督が別でいるから今の時代に合った動きとしてのアクションを担保できるんですけど、まあ、ノーランさんとかはいやアクションも俺がやるからっていう、アクション監督立てないっていうところもあって、ああいう自分のビジョンの通りのアクションをさせているっていうのがあるらしいですね。
うん、で僕は多分ねノーラン、まあ、信者でありますから、
うん、
そういったところはねもう全く気にならないというかね、むしろ好きぐらいな感じあるんですよ、
うん、
あ見やすいですみたいなね、
うん、
でドゥニーも好きだと僕は言ってましたよ、
うんうん、
ただ今回のねアクションをしてみたらもったいもったい、
うん、
もったい
もたもたとしててね、
はい、
もっさり
もっさりです、もっさりもっさりしててね、もっさりもたもた、うん、もっさりもたもた、もういいですっていう感じの、全然面白くないっていうアクションシーンが退屈でなんか鈍重ですねもう。
あでも鳥さんはあの、はい、見づらいって言ってましたけど、
うん、
あのシールドは僕好きでしたよ。
はい、
おぼーって。
あのだからあれがあるから銃がないんですよ。
ほぼ無意味だ
ね。早く飛んでくるものは弾いちゃうから、
うんうん、
ゆっくり攻撃しないといけないっていうので。うんうん、蜂みたいなやつもなんかゆっくり何度も刺すみたいなのでシールド抜けるみたいな、
うん、
ああいうアイディアは、うん、まあ、原作からあるんでしょうけど面白かったですよ。
うん、
うん
うん、そうですね。
あのジェイソン・モモアとあと最後にあのティモシー・シャラメもやってましたけど、ここぞって時にあの決めるあの最初あのなんだっけ胸の方に手当てて立ててあの頭の方に今度剣を当てるっていう、あれかっこよかったですね。
はあ、
あれ真似したいなみたいな。
ポージングですね。
ポージング。
私が寝てたとこかな。
あれ。
ああ
記憶になる。
あの印象的な。
だから
ね。あのこっからスイッチ入りますみたいな。
そんな大事なシーンを。
そうね、あの途中のジェイソン・モモアがね頑張るシーンでジェイソン・モモアがやって、
はいはい、
そう要はそれを皆さんにあのポールたちとかあのみんなに見せてからあの、
はい、
かあのなんだっけ扉が閉まるっていう あのポーズですね。
はい、
うん
う
ん、何か意味があるんだろうけどね。であの後半のねティモシー・シャラメがあのなんか、はい、あのフレメンのやつをやらなきゃいけないってなった時もあれやってたなっていうことで、はい、あこのポージングはいいなと思いました。
うん、まあでもあんま意味は分かんないけどね。
ない、まあ、あんま意味は分かんないし特に大きなアクションシーンではないのだがって、
うん、だって要はさ普通観客的な目線で見たらですよ、そういうかっこいいポージングしたらジェイソン・モモアは死んだんですよ。
悲しい。
だから、
うん、
あのどっちの振りなのかがよく分かんないじゃないですか、
うんうん、
あもう死ぬって覚悟なのねなのか本気出すぜみたいなね、
うん、
あそうそうそう、それこそあの巨人の星じゃなくてなんだっけこれ進撃の巨人
進撃の星
進撃の巨人のね心臓を捧げようみたいなね、
うんうん
うん、ある種のこうポージングとしてみんなのねこう気合い入れシーンみたいなね、
うんうん、
風にも取れるんだけど、あれやったら負けるみたいなあのシチュエーションしか見てないからさ、
いやだから決死の覚悟を決めましたっていうあのあれなんじゃないですか、そういう意味ではかっこいいんじゃないですか、そのあのモモアさんがね、モモアさんパート2出ないんですかと思いますけど退場されましたけども、
うん、あいやいやあのフレメン あの生活を紹介するあの回想シーンであのモモアが2時間ぐらい紹介してくれますよ、う
ん、あそのあれね、
あなるほど、
ガラクのあの
、はいはい、
求めるドラマーシリーズの中でね、
そうあの唾吐かれてモモアが怒ってこういうことなんだよと教えて
もらうし、いや違う違う違う違う、お前間違ってるとこれは侮辱じゃないと逆だと真逆だとということを
何を
知っていく、そうそう
そう、
こんなになんか一番リスペクトしたことないぞみたいなね、つば吐くことがみたいな、
いやいやこっちではねこういうことなんですよみたいな会話を僕は想像しますけどね、
うん、いやでもさこれ そこのよう覚悟のあった後ってさ未来を変えたっていうことでいいんだよね、
なんかそこまでは分かんないです、
一応なんか友達になる予定だった人を殺したん
です。あ、そっかそっか、そうだよね。
まあそう、だから覚悟のシーンっていうのはそう受け取ることはできるねっていう、
なるほど、
持ってき方をね、うん、僕はしようとしましたけど、でこっていう、逆にそれ以外の意味があるんですか、あれにはっていう、その
やっぱ覚悟、覚悟的なことだけじゃないですか
ね。ビジョンは当たるかもしれないし当たるかもしれないみたいなことですよね、うん、現状不確定な
そうですね
ものなんだよね、
うん、
まあ、そうするとちょっとメッセージとかとはまただいぶ方向性が変わってくるという感じですね。
うん、そうですね。だから未来は変えられるんだっていうメッセージがですね、うん、あそこに込められていたわけですよね。
でもなんかそれまでがなんかぬるっとビジョン通りになっていったからあんまりそういうこと感じなかったね。
だ、振りが長いっていうことですかね。
うん、そうだね。逆に言うとあれだね、そうだね、なんかぬるっとこう終わっちゃった感じあるけど、よく考えたら今回のパート1って一番最終的なオチとして肝なのそこじゃねえかって話だよね。
あ、そうそうそうそう、うん、要は一番エモーショナルでめちゃめちゃカタルシスなところであるはずなんだよね、本来。
そうね、
うん、今までこんな何時間もそう自分の未来っていうのはもう決まっているのかもしれない、それに抗うために戦わなきゃみたいなところで、いな、そんな未来俺が変えてやるぜ、続くみたいなところですよね。おーって一番なるところですよね、
うん、
そこがぬるっとしてるっていうね、
うん、いやビルヌーブ先生の次回作にご期待ください。
いや、
いや、そのあとさ、打ち切りってなるよね感覚的には
でもそこの点考えると、それはそう考えるとこう作劇的に難しいなと思うのは、あのビジョン的には親友なんだもんね、
うん、
なんかそこに対してなんか結局親友を殺してとかなると、あの分かんない、運命的にはそうなのかもしれないが、あの見てるこっちからするとあんまり収まり良くないなとは今思ってます
そうだね、
あの 未来の変え方それっていう、
それ
みたいなもっといい変え方あるだろう
つか親友やんみたいな、
うんてか親友に なるところまでは別にありなんじゃないのかって思っちゃうもんね、なんかね。
そうね、親友なるやん。
そこまではちょっと未来。
それもない、だから逆に言ったら、ストレートなビジョンとかない、あの、形での作劇的に考えれば、普通は親友になって、その後でどうしても退治しなければいけないし、殺し合わせなきゃいけないっていう、このドラマが肝になるはずだけど、うん、このビジョンでいろいろやってると、そんなわからんやん、そんな気、
ね、
そんな感情わかんやんみたいな、
起きてないドラマの前借りみたいなことですからね、
うん、そうそうそうそう、うん、それ実感伴わないやんみたいな ね
それを言うとさ、あのゼンデイヤとの出会いもぬるっとしてたよね。
ぬるっとしてた。あ、うん、でもねそこはね、なんか逆にお、逆に言ったなみたいな感じで、ドゥに逆にみたいな、わかんない、原作通りなのかわかんないけど思って、なんていうかゼータガンダムで、あのこれはガンダム見てる人しか通用しないと思うんですけど、過去のゼータガンダムで作品タイトルになったらゼータガンダムという新しい機体が出てくる時もぬるっときたっていうことを思い出して、お、富野とか思いました。すいません
全然わかんない
この伝わらない感じ、すいません。
映画の何かをアニメで例えるっていう
主人公じゃない人が乗ってくる、はい、乗って届けに来るのが初登場。そう
そうそう、であのロボットの形ロボットの形してなくて、その回の最後に、あ、ちょっと届きましたって出てくるっていう大事な、大事な機体を、まああれはだからね、はいはい、あのバンダイへ中指立ててたんだからだなっていうスポンサーに出
して中指は普通じゃないでしょ今。
あ、そうですね、じゃあそういうことじゃなかったです、すいません。
え、そのぬるっと感がいいってことですか、それは。あの大々的にジャーンって出てくるんじゃなくて、しれっと出てくる感じ が
多分それは、あのおまけはそれが良かったけども、それはさっき言ったような、はい、凝り固まった見方をしたから良かったって言っただけなので、普通で考える
、
はい、普通の盛り上げるというドラマ的なところで考えると、はい、まあ違いますよねってことですよね
あ、まあ、あの
ガーラクがい
らっしゃる、2時間半付き合ったんだからさ、うん、はい、もうちょっと盛り上げてよ、あるよね、次作りたくないの
そう、ね、
気持ちで返してよ。
しかもさ、しかも今回の場合はここで稼がなきゃいけないんだよみたいな、ここで稼がなきゃ次作れないよみたいなね
いや本当にね、なんか付き合ったんだからさみたいなのすごいあるよね。なんか
何にもお土産持たせてくれないよね。
うん。
うん、
だから普通でパート1パート2で考えるとやっぱりその運命をね、未来を変えたところで彼はなんか救世主になるみたいなことがあるじゃんわけじゃないですか、最終的に、うん、多分、うん、あの要は救世主としての覚醒後最後に見せてパート2に続くっていうのがやっぱこう一番いい引きになってワクワクす、うん、俺はワクワクするぞになるわけじゃないですか、覚醒感何もなかったですもんねみたいな、
うん、そうね、 お茶漬け出されちゃった感じだ、
ね、そうそうそうね。
だからちょっと面白がり方が本当に分かんないんでね、でもやっぱ両論なわけですよね、もちろんね、賛否はね。
そうです、そうです、
うん、
ちょ
っとやっぱね、そっちの意見もいっぱい聞きたかったんですけど、本当に今回タンタンしかいないのでね、
うん、
ちょっといろいろ聞きたい、
申し訳ない、
悲しい感じになってきました、
申し訳ない。
はい、別にご利用ししたいわけじゃないからいいんですけど、なんかデイブ・バウティスタはいつも何ですか、無鉄砲みたいなキャラクターなんですねって印象がもうどんどんついてきちゃいました。
うん。確かにね。
思い出しましたけど。
誰、
うん、
ですかそれ。
役名がね、全然定着しないから、ね。
バウティスタが演じてるのはラッパン・ハルコンネン役です。
あ、
ハルコンネンって。そうそうそう、ゴマスリーみたいなことしてた人。
あの宙に浮いてない人、
宙に浮いてない、
そうそう、浮いてない人、
宙に浮いてる人の甥っ子、
そうそうそう、
あれブレードランナーの時は無鉄砲じゃない役じゃなかった、
ブレードランナーどんな役でした、全然覚えてないな、
まあ、最初に殺されちゃうレプリカントですね、
そうだそうだそうね、うん、でしたね、
あでもなんか香港映画ではちゃんとなんか頭のいい
元
みたいな、
そうそうそう、
ジェントルマン、ジェントルマンな感じだね、なんだか、
なんとか出てる、
強かったし、
そういいですよ、あの、うん、デイブアーティストは、
うん、
真摯な感じで、
うん、
お
ステーキ焼いてくれ
る、私が見てる作品が偏ってるだけだったら、
そうそう、そうね、ちょっとメイク的にもデストロイヤーに近かったから、ね、
そうね、今回はね、
うん、デストロイヤー、
やっぱこれ元々のだからやっぱデューン元々の部分だからあれだけど、そういう敵側の感じもなんか、まあ、敵だなっていう感じに。収まってるのがやっぱり今そういうのはなみたいな感じがしますよねっていう、
でも結構リンチ版とはビジュアル違うっぽいですね、ハルコンネさんたちは、
あなるほど、
もっと派手派手なのかな、
でもいやもっと気持ち悪いんでしょリンチ版きっと、
まあ、そうなんじゃないですかね、
リンチさんなので、
うん、悪いものですよってことなのかな、
うん、もっと悪いもの感とかもっとゲテモノ感出てそうな感じはしますよね、
なんか今デイブのデイブ・バウティスタの話が出たので、うん、ついでにキャストの話をしようと思ったんですけど、あの、うん、ドクター・ユエさんっていうドクターがいましたよね、うん、チャン・チェンさんっていう俳優さんなんですけれども、うん、あの人はあのめちゃくちゃ強いんですよ普通に、
う
ん、
ほうほう、
普通にあの武術がめちゃくちゃできる人なので、私はそのキャスティングされた時点で、
うん、
これは動くぞと、
うん
これはもうたた、もうビシバシ戦う、うん、わざわざちゃんちゃんを連れてきたからもさ、うん、戦うでしょって思ったら一切戦わない上に、なんか一人ですげえ働いてるっていう、なんかシールド切ったり、うん、騙したり、
確かに
人を眠らせてシールド切ってっていうのを一人でやるっていう役でした、すごく残念です、
いや華麗に戦うところ見たかったよね、
そう本当に美しく舞うところ見たかったんですけどね、
まあなんかそういう傾向ありますよね、なんか、まあ、
ね、そうですね、
うん、
なんかマックスちゃんがその何ですか、
なんだっけ、
ゼータガンダムで、
アップライジング、
アップライジング、
ゼータガンダム、
パシフィックバーリームアップライジング、
ね、
ゼータコシフィックリ
ーム何もしねえみたいなね、
だってあとそもそもあのあれだもんね、そういう系だとスターウォーズフォースの覚醒でね、レイド組を呼んだのに何もさせないっていう、出てきたんだけど、
出てたんだね、
出たんだな、
まあまあまあ、はい、なんかそういう流れがあるんですかね、わかんないですけど、
まあ何があるのかもしれないですけど、はい、
ただあのドクターなんですか、ユエさん、
ユエ、うん、
あれもなんですかっていう結構役ではありますよね、
怪しさがすごかったですよ、
うん、怪しさしかないっていうかさ、なんですか、もうあの人はさ、医療行為をしてるようには見えないですか、まず うん、こう体をこう、こうなんかね、こう首筋とかこう撫でたりね、ちょっと若干揉んでるのかなみたいな感じの雰囲気だけね、指圧師みたいな見た目ですよ、感覚的には。それでこう、うん、何かを言うというね、何か診断をするみたいなタイプの人、
うん、
もう完全に口先算すんじゃないですか、もう、その人の占いに近いですよ、あれは。
だから気候を使う人みたいな、
そう、うん、そうそうそう。
気の流れがっていう。
でもやっぱ、あの世界だとそういうのが強そうな感じもあるのかな、なんか。
うん、
なんか結局そういう機械とか耐えらないとかで何言ったかって、なんかこう結局人間の何未知なる能力の開発を機械文明を捨てたことで言った世界らしいんですよ、なんか、
うん、
そう、まあ それでだから それの延長で結局あのそれを純度を高めていって、あのボイス使えるとか未来が見えるみたいな方向にもあると。
いやいや、まだ、だとしてもですよ。あの人がものすごい能力がある人だとしてもですよ。
うん、
セカンドオピニオンはしたいですよ、あれは。第三者にも。
いやいやいや、え、だって、いや、ちょっと、チャンチンがやるから。
まあ、そうですね。
これはチャン、これはチャン、いやこれは信頼できるドクターだと。
いやいや、だって、ティモシー・シャラメには、だって、黙ってですよ。ね。お母さんなんか考えてらっしゃる、こそこそとかね、こそこそ話とかするタイプの人ですよ、この映画内で、
うん、
ちょっと誰を信用していいのかもね、ちょっと関係的によくわからないところもあるわけですよ、
うんうんうん、
そんな中であのポジションでしたらさすがに、ね、ちょっと第三者にも見てもらいたいんですけど気にはなりますけどね。あの人がもしかしたらちょっとやばいかも、実際やばかったですから、うん、実際によくないことしてましたから、これはよくないですよ、うん、あなたっていうね
気候も使うし、白い錠剤の睡眠薬も出すし、
そうですね、うん、
まあでもそう考えるとやっぱこう裏でいろいろね、こう、まあ、まあちょっとなんだろう、その裏こう政治的な裏工作じゃないけどもみたいな部分があるわけじゃないですか、だまなんかバンナイハンベとか、うん、でもそういう大枠があるんだけど、なんだかこうそのなんつうの、ああいうの展望術数的なことですか、だからそういうような面白みとかもあんまり表現としては入ってこないなっていうのはありましたからね、
うん
うん、作戦自体は非常に単純でしたからね。
そうね、うん
うん、ドクターにシールド切らせて数で突っ込んでくるだけっていう、宇宙航行のためにスパイスがいるっていう説明はあったんですけど、うん、特にその距離感もとかもわからないし、ワープとかが使えるかもわからないので、
うん、
突然空からあの人たちが降ってきた時に、うん、こいつらの宇宙のセキュリティどうなってるんだって、なんかすごい、
うん、それはね思いました、
うん、どういう警戒の仕方をしてるんだとかすごい不思議に思いました、
うん、
なんかだから宇宙の船乗りの活躍を2時間ぐらいかけて仕込んどかないとダメです、
うん、ドラマで
リフト
そうだからその辺が今回できないけどあるらしいですね、結局だから機械じゃないらしいんですよ、あの船は、
うん、
なんだかそういうやっぱりなんだっけ船乗りパイロットがいて、特殊なその人の要は超能力的なもので、うん、ああいうことを行ってるらしいですね、宇宙航行とか。
ああ、それで薬が必要っていう
みたいなこともあるらしいみたいなことを聞きましたかね。
めっちゃクローネンバーグじゃん。
そう、なんかちょっとだからあの物理現象的なものがあのちょっと違うっぽいので、その辺もなんかこうそれをなんかあんまりうまく説明できてないからよくわかんないなみたいなこともあるのかなと思いましたかね、
うん、
そうだね、それは伏せなきゃいけないことなのかなやっぱ
っていう感じはするよね。
そうですね、なんかビジョンが分かったからもうちょっと説明してくださいみたいな感じですかね世界観を、
うん、
肉付けがもうちょっと欲しかったかな、
全てのその基本設定、世界観の設定とかを、うん、勉強した上で見ると見え方が変わるのかみたいな。
もちろんそうだと思いますよ。僕はもう本当はね、テンション的にはあの完成品を納品してくださいっていうね、っていう感じなんですよ。だから多分これが完成した状態になってから頭からもう一回見直したら全然違う映画になると思うんですよね、
うんうんうん、
連載ものですみたいな感じでされると、あのなんていうんですか、評価しようがないじゃないですか、もうう
ん、
まあ、なんか感想を抱きようがないっていうかさ、
うん、
そこが興味が湧かない部分なんですよね、ちょっと一番、ね、
だから今回の場合はもうほぼほぼ前編後編ぐらいのセット感がありそうだからね、パート2自体がね、もう、
うん、てかもう始まってないに等しいじゃないですか話が。
そうね、
うん、
なんかいつ話始まるんだろう、いつ話動くんだろうなって思ってる間にこの映画終わるっていうかさ、
うん、
なんかそれだとこうあっという間に感じる言い方でしたけど、長いんですよ、ずいぶん長いんですよこれが、体感が、
うん、
まだ終わんねえのかなっていう、正直まだ終わんねえのかな、以前にまだ始まんねえのかなってなんですよ。
まあそうだね、
うん、だから始まってないものに対してこうね、次気になるかっていうまず概念がないですよね、
やっぱり。まあ、原作の時点でわかんない、こう半分ぐらいまではすごいためで、ためのためで、後半叩き見かけますよみたいな、
そういうタイプなのかな、みたいな、
わかんない、でもそんな感じはしないんだけどっていう。
全然魅力が見出せないというか、
ね、まあ、だからわかんない、そのパート2見て後半畳みかけがやばくったら合わせて評価がまた違ってくるかもしれない可能性
かもしれないね、
あると、
うんうん、もうそれもひっくるめて一つの作品だと、
うん、
もう見ないとね、
だから その辺はあるよね、やっぱこの一本でとりあえず何も言えないなっていう感は強い、
うん
うん、まあ、よくあのガーラさんもゲームオブスローンズとりあえずシーズン1は頑張ってシーズン2からが本番ですみたいな感じですもんね。
そうね、
近いでしょ、だからシーズン1みたいなもんってことですもんね、これね。
そうだよね、そうそうそう、
情報量はやっぱりこの2時間半だと全然少ないわけじゃないですか、
うん、
ただやっぱインストールされてないよね、
見てる側に、
見てる側に、
その世界観とかそういうもの自体だってことね。
そうそうそう、
これをこの2時間半見てもしっかりインストールされきってないなと、
よく分かんなかったって、まあ、結構みんな言ってるわけじゃないですか、この中では。
うん
うん、
から、うん、まあ、そこがうまくいってるかっていうと、ために慣れてるかっていうと、うん、ちょっとなっていう感じはしちゃうかな。
お、じゃあそこを話していきますか。話はどうだったんだと、話はどうだったのかと。
2回言ったね。
話はだからみんな分かってるんですかっていうところも含めてね、もう俺全然分かってないですよ、もう話、
うんうんうん
うん、ちんぷんかんぷんですよ、
うんうんうん、
はい、
映画見た後こたつさんと食事しながら映画の話してたら全然噛み合いませんでした。
そう全部ね、全部タンタンに教えてもらいました。いや、あれはこういう意味だったんでしょうと、あ、なるほどね、うん、でも面白くないなって思いながら、じゃあこれはこういうこと、うん、ああそうだったんだ、へえ、うん、でも面白くないなみたいなのを繰り返しですだから俺はこの映画を本当に全く理解してないんですけど、たとえ理解したとてこの映画の面白みが上がるかっていうとすごい怪しいという感覚だけは得たんですけど、皆さんはどうなんですかね。
いやでもそういう感じじゃないですかってことを今まで僕たちはずっと喋ってた気がしますけど
いや僕らね、話についてなんて全く触れてないですよ、びっくりするぐらい。これネタバレ感想大会なのにね、ネタバレしてないんですよ全然。あ、
中で起こったことのね
そう、何にも話してないよ俺、ストーリーだって何も言ってないよ俺。
そっか、すごいね、すごい作品なんでこんなに語れるとはストーリ
ー側だけで
小達さんがすごい話が噛み合わないぐらいよく分かんなかったって言うから、じゃあ他の人もそういう感じなのかなって思ったけど、でも別にみんなそんなことなさそうだったから、じゃあ別にそういう話することもないかなと思ってました。
なるほどね、
はい、
こたつが特別あのこういうの苦手っていうのありますからね。
だから前からね言ってるよね、うん、やっぱこう SF とかこういろんなもので最初に設定とか整理できないとなんか話に行けないみたいな前も言ってたもんね、いろいろね。
そうそうそう、だからもう目を開けてきちんと見てるはずなのにね、だから脳は知っているはずなんだけど僕の意識に降りてこない情報いっぱいあるんですよ。
あ、こういう話はですね、ドイラボ第6回ですか。
あ、そうですね。
イーサイドヘッドみたいに感情にね支配されてるのかっていう回をお聞きください。
はい、なんですけどね、だからそういう感じで、そのシーン見たはずなのに、そういうシーンであったでしょって言われても、もうこたつ的にはそもそもそのシーンを僕は同じように見ているのかみたいなね僕の見た映画ではそのシーンはなかったけどもみたいなね同じ映画館行ったはずなのにあれ違う部屋案内されたかなみたいな僕のスクリーン上ではそのシーンはなかったですけどみたいな、
そういうの連続、そういうことはいっぱいありますよね。
そう、
それお話自体はねそんなに複雑ではなかった気がする、
ね、そうだね、うん、でなんか今時のやっぱりこう対策 SF アクションブロックバスターで考えると起こってるイベント数とか実はまあごくごく少なくって、
うん、
それを丁寧に描いてるからっていう感じはあるっていう感じはしますよね、
うん、
であと人によってはこれはなんかブレードランナー2049の頃も思ってたけどその悪い癖がさらに拡張したなって言ってる人がいて要は大したことないことを間延びでずっとこう丁寧に描いてるからつまんないなってまあブレードランナーで思ってた人も一定数いたもんらしくということで、うん、それが大きくなっただけだなみたいに言って人も言いましたねなんか。
まあドゥニー・ヴィルヌーヴのそういう間の取り方みたいのがさ独特ではあるし、
う
ん、そこがすごい持ち味だからね、
う
ん、僕それ自体はやっぱ好きではあるんですよ、
うんうんうん、
なんかやっぱ何でもないものが何かものすごく意味を含んでるように見えるっていう、
うんうんうん
でおそらくこうだんだんそれも面白いと錯覚させてしまうぐらいのね、
うん、
そういったこう画面的圧力みたいなのをめちゃくちゃ持ってる人だなってやっぱ思うんですよそこは、
うん、
そういう意味ではねやっぱドゥニ・ヴィルヌーヴに合ってたのかもしれないなとドゥーンはね
そうですねまだそういう話聞くとまあ確かそれは またこれまたクリストファー・ノーランみたいだなって感じもしますよね
ただ今回は話が完結しないから、うんどこにつながっていくのか分かんないから、うん、なんか間延びしてるように最終的になっちゃうっていうところ
もそう間延びだけの感じが残っちゃうのかもしれないね、
うん、
あこの、ゆったりした、和法自体はこういう部分に帰結されたために表現していたんだっていうことが今まではあったとして今回そこのお尻がないからっていう感じがするのかもしれないですね、うん、
そうだね確かに見てもうゼロ情報で見てるとこれは一体どういう話なんだろう探っているうちに話が終わってしまうというかね
あそれは確かに結構ある気がしますねやってること分かる分からないどちらの人にもとってどこに行こうとしてるかっていうのをずっと探り続けまあまあまあ物語を接するってこと自体はそういうことではあるのでどんなものでも 大抵ね、
うんうん、
ただの受動ではないのでそういう中で今回はそのなんか興味の引き自体はずっと持続するんだけどその期待感だけでおーパート2なんですかみたいな感じは強いのかもしれないですね
まあやっぱ最初にも言ったけど、うん、予告だよね
お
予告がビジョンを中心にしたさ構成になってるじゃないですか、
はいはい
はい、結局その同じこと2時間半やられるからでっていう、
うん、
予告見てるとなんか予告に見た以上のことが起こんないなっていうのが普通の映画より余計に大きくなっちゃうかなっていう気がするかな。
そうですね。予告で期待してたシーンがなんか夢落ちだったみたいな
とも言えるしね確かに
そうね、まあ、ビジョンは確かにね夢落ちにみたいなもんですよね、 ね
そう
夢だからね、
うん、だから夢落ちキャンセルでもあるのが一応ね話的
に、ね、話的にはねそう
まあ、僕はちょっといつもやっぱ予告あんま見ないタイプなんでね最近は、
うんうんうん、
それすら分からずに行ったっていうのはあるんですけど、
もしかしたらこのパート2を見終わってこのドイラジの回を聞いた時になんて思うかちょっと気になりますね、
うん、確かにね、
うんうんうん、
こいつら何言ってんだっていうね
こいつダメだにゃ何も分かってなかったこいつら
そうそう
あの作れるかどうかわからないことでそれをやられてもね困りますよ
っていう発言が全部ひっくり返るかもしれないですからね。
そうかもしれない。
ここまでドゥニさん、ドゥニさんここまでですかと、そんな緻密に計算してましたかなったとやられましたとかね、ああいう可能性はゼロじゃないですけどね。ただパート2って公開されるとなっても足を運ぶかっていうところがまずもう問題なんですよね。もうね、
本当ですか、
出来上がったとしてもね、
メッセージとかで浮いてる宇宙船みたいなやつ何なんですかね、バーンって終わったみたいなぐらいの、
はい、
あそうだね、
うん、何にも進んでないし次に何にワクワクしたらいいのかわからないみたいな状態ではあるので、もうちょっとせめてポール君で引っ張ってほしかったんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
彼がどうするのかとか、どう決意するのかとかが欲しかったんですけど、
うん、そうね、
そうだね、意思覚醒までしなくても意思もなかったもんね、うん、流れでああやってあそこまでなってる感じがあるもんね、最後の最後まで、
うん、そうですね、
確かに。
すごい名家の長男で、この家を継ぐのはお前だって言われて、でもなんとなくなんかそんなことしたくないなみたいな雰囲気をずっと出してるんですけど、だからといって何が本当は何がしたいっていうのもないままビジョンを見てて、でビジョンは見てるんですけど、そのビジョンが何なのかっていうのがこう明確になる前に大騒ぎが起こって、なんか流れるままに来て、最終的にポールが何を決意したかって言ったら、このまま流れていこうと思う俺みたいな決意だったのでえそうなのみたいな、何かもう一声みたいな感じだったんですけど、
しかもなんか決意にも見えないもんね。そうするしかないっすね感が。
そう、あのお母さんに俺は流れていこうと思う、なんか来るなら来ればみたいな決意を口にしたんですけど、あそうなのかいって
。そう、なんか畑さんと結構抱いている感情が近いっていうのはすげえ珍しいなっていう。そんな感じだわ、本当にまさに今。どう面白がればいいのか分からないこの作品みたいな感じなんでね、だいたい話してると、あこうなんだ面白がり方って、結構さ、
うん、
俺らやっぱどういうラジオズームやってますからね、どんなに面白くなかった作品とかでもさ、話してるとさ、これこういう面白がり方だよって、なんかすごくさ、あやっぱいい映画見た感じになるなみたいな、
うん
うん、
ありますよね、そういう感覚って、
はい、
今回ないんですよ僕、
うん、なるほど、
うん、
まあ、でも俺今日やっぱ話してると楽しくなってきたんで。
本当ですか？
本当ですよ。この今とこの話し合いはなんか
面白い。
そうそうそう。
なんかどんどん赤涼感みたいなのがこう募ってきますけどね、なんか。
そうだから、おまけは元取れてきました、こう話してて。
ああ本当。
同じメンバーと話してて。
ああ。まあまあ僕もちゃんと。タイポグラフィー見て元は取れてますから。
僕まだ5000円分は
取れてないです。5000円分はな。ちょっと、もういい食事とかもセットでしないとね。
牛タン1本買えるよね、5000円
で。
いい牛タンが買える。
やっぱりやっぱね、正直ね、本当にね、見終わった後ね、これドラジゴがやんのか、何も喋れねえと思ってたからね。
ドゥーンってしたな、気持ちがドゥーンってしたな。
そうそうそうそう、うん、ドゥーンってしました。
ですね、
ジェイソン・モモアとチャン・チェンさん生きてればいくらでも2見に行く気だったんですけど、
あ
死んでしまってね、
どっちもいないので。
いや、過去編です、過去編。
いやもうさ、現在がさ興味ないのに、過去って言われても別に興味はないよやっぱり。
いや現在それを見て、ワンをパート1見直すと、おおアイダホーって泣いち
ゃうか
も。
ダンカン、
何アイダホ
ー、だだどういうこと、
ダンカン、アイダホーさんで、
ジェイソン・モモアの役が。
そうなの、
ダンカンって言ってくれないと。
そこも忘れられちゃってるぐらいか。
いやいや、ダンカンは記憶にあるけど、そんな、
アイダホは、
州を背負った名前だったんだっていうのは知らなかったですよ、そんな。
このアイダホがね、僕はまた気に入らなかったんですけど。その地球の今の地名を出すなと。
まあでも、だから、かつての地球をね。
だから地球とつながってあるということではあれ。
この話、
アイダホの決闘かもしれないですよ。
だからあれかね、だからそのもうもはやこれは今やパート2ができるかどうか今にかかってるけども、
うん、
まあ、ここはですね、このパート1撮ったことを、これはもうパイロット版という割り切りにしてですね、ドゥニーさんはネットフリックスに売り込んでですね、はい、これパイロット1としてこれ見てくださいと。パイロット版これやばいですよ、
金のかか
る。いやもうだよ、
ドラマシリーズやらせてくださいと。そっち方向に行ったら、ガーラ君的には OK なんでしょ、多分。
全然見ますよ。
いや、それ
全然見るけど、シカリオ3撮って思う、ね、僕はね。
それは何、ステファノ・ソーリーまだダメなんですか、
僕は。
もしくはテイラー・シェレダーじゃダメなんですか、監督自体。
ああ、自分で撮る。
ああ、それでもいいですよ。
まあいいんですよ。ドゥニーさんやりたいんだから、もう気が済むまでさ、なんか分かんない、破産申請とかしながらさ。 やればいいじゃん。
家を担保に入れて。
家を担保に入れて、シャマラン。
シャマランの映画サイズと違うから。費用かかる制作費が。
いや、でもやりたいんだし、あと、ティモシー・シャメもさ、どんどんやっぱ、年取るというかさ、ちょうど、年齢によって外見が変わる時期ですから、早めに撮んなきゃ、
ね。早めに撮んないと。
そうそうそう。意味わかんない感じになってる。もうこの先の話を知らないので、あれですけど、さらっとね、何年後とかになるのか知らないですけどね。もしかしたらそういう演出があるのかもしれないけど。
もう26だからそんな変わんないじゃないですか。
あ、もう26なの？
はい。
もっと若いと思ってた。
もう若く見えますかね。
いや、でも、その、これが、こう、制作長期化してしまうと、10年後とかになった場合はもう変わっちゃうからと。
でもそれはあるよね。
うん。なんか、ビジョン的にはもっとスピーディーにトップに立ってる子ですしね。
あ、確かに。見せちゃってるわ。
うん、
そうだ。だから、まあ、基本はまあ、急がなきゃいけないとダメだ。
まあ、急がないと、こう、CG 処理でずっと若くさせるっていうお金がかかりますと。
あ、よりね。
お金が。
はい、
金の
お金ばかりかかる。
お金ばかりかかる。うん、まあ、今はそれができますということはね、最近いろんな作品でね、ありますからね。
はい、
あ、そうですね。
アイリッシュマンとかね、ああいう作品でさえと。
ちょっとどうでもいい話してもいいですか？
はい。
あの、ゼンデイヤさんが、さっきガンダムの話してたら、あの、ゼンデイヤさんがララにしか見えなくなってきて。
あ
そうすると、あの、ティモシー・シャラメがアムロにしか見えなくなってくる。
アムロじゃん。そうだね。
う
だからそうだね。だゼンデイヤ、ゼンインデイヤと出会ったおかげで覚醒すると。
そうそうそうそう。
シャアがいい。タイプ化すると。
シャアを取ると。
シャアがいい。
男色じゃないですか。
なんだろ
う。あれはザビだから。
そうだ。
僕はね、若干ナウシカが見えてましたね。風の谷のナウシカ。だ要は、あの、不快がね、砂漠ですよ。で、オウムが、あの、まあ、サンドワームですよ。
そうですね、
まあ。明らかに影響受けてる。
で、乗り物、そうですね。オーニソプターとかさ、出てくるから、うん、その辺もなんか、乗り物似てるじゃないですか。
虫っぽい。
うん。虫っぽいし、だいぶね。
あ、そうだね。あ、そう考えると、あの、羽のね、あの、乗り物、ヘリコプターみたいな。みたいな、
オーニソプター、
ね、あの羽感ね、オーニソプター、
うん、
あのね羽感ね、宮崎駿が使いそうだもんね。
いや、そうですよ、あれは駿好きでしょ、うん、
これは、
うん、
作り方のイメージが ね
不快の金、
うん、
はメランジでしょ。
ああ、
星
あ、確かにナウシカだわ。
逆なんだよね。
あ、逆だよね。宮崎さんが単純に
古典をやるとやっぱこういうことが。
そうですね。
逆転現象。
逆転現象。そりゃそうですよね。そうなっちゃいますよね。だからこう逆にそういう出典元が後から出ると、え、あ、何それが、ね、パクリ
で。ダンカンユパ様でしょ。
ああ、いいですね。あ、かわいいな。
かわいい。
か
わいいになっちゃう。
そっか。ナウシカ見ちゃってるっていうのもあんのか。
まだもうさまざまなことがね。
さまざま、そう、だから、本当に、
バラバラ言ってるより、そう。
こすられまくってるんですよね。
こすられまくってるんで。
これのエッセンスの断片みたいなもう、至るところの作品で感じ取れる状況でいる中で、こんな何 ?60 年ぐらいかけてさ、ようやくまた目の前に現れて来られたね、古典みたいなのが、突然来てもさ、うん、そりゃあってなりますよね。
そう、
うん、あの未来を描いてるのになんか懐かしいみたいな。
そうね、
見たこれ知ってる、まあ、
懐かしい、ね、懐かしい AKA 古いみたいなね。感覚になるみたいな。
そうね、あのそのこすりまくった やつらの中に傑作がたくさんあるのがやっぱ問題だよね。
そう、
うん、
それ考えるとやっぱ相当ドゥーンのポテンシャルはあるってことだよね。
そうそうそう、だからやっぱりそもそもとしては偉大であると、原作が、
うん
うん、
そこは分かりました。
そうですね、もう本当に偉大さは分かりましたっていうことだと思いますね。もうただ今素直にこれを楽しめるかというと僕は自信がありませんみたいな、ね、
今の物語、今の作品としてどこまでいけるのかっていうのはまた違うのかなということですよね。
そうですね、金のかかった桃太郎みたいなことをさ、もしされてもね、
うん、
面白いのか分かんないじゃないですか、そういうのってね、
うん、 まあ、だから新解釈的な方向で、ね、今に合わせて変えればいいけどそんな感じもしないという、うん、
あ、じゃあやっぱり三国志とかもなんか新解釈とかでやったらいいんだよね多分ね。
そうね、新解釈でいろいろやればいいですか。
それはやめましょう。
あ、ありましたか、すでにあったか。
まあ、だから今の感じだとこれ誰得かって言ったらドゥニ得感が強いっていう、うん、俺のために俺が作ったみたいな。だって俺めっちゃ好きやったもんみたいな。
いや、そうですね。ただ僕の信じるドゥニ・ヴィルヌーヴであれば、
お、
こういうドゥーンのようなね、もう麻薬ですよ、もう自分虜になっちゃってるこのドゥーンにね、そんな身を滅ぼされるようなことはなくですよ、これはもうね、やっぱティオムシ・シャラメがやったこの演出そのものがドゥニに返ってこなければおかしいと。本来のドゥーンはこうであったけども、僕の考えるドゥーンはこうですの結末にね、覚悟を持って未来を変えるような作り方をしていくと、
うん、
僕はもう信じてますよ、
うん、お、なんかこうパート2も作んなきゃいけないし、なんならパート3までやりますみたいな気持ちで言ってるドゥニさんですが、これあれですかね、もうちょっと最近言ってますかね、まだこれ次の007俺やりたいなみたいな。
出してくるな、
またダウナーな感じになるの007。
いや、わかんないけど、うん、ねえ、だって、え、ちょっと、じゃあまだあのパート2も手かけれてないのに次の007やるとなったらそっちが先になるのかみたいなね。
いや、でも007はしばらくやらないって
あ言ってる、あの制作側は、
うん、言ってましたんで。
お、
え、チャンチェンボンド。
ああ、
いやー、
もうイギリス国籍じゃないからな、
うん、あとすぐ銃をあの投げ捨てて戦いに行けるな。
ガン肩で、ガン肩で、
ガン肩ね、ガン肩ね、そうですね、
扱いさがある、
うんうん、
さあということでね、もうね、ドゥーンパート1終わりましたんで、もう次は号外、うん、ドイラジ号外ドゥーンパート2にね続くといったところで期待していきたいですね、
うん、だからあのその時はみんなで土下座する羽目になる可能性もあると。
あります、
ということで、
うんうん、
同じ話するかもしれない、
うん、同じ話もう、ね、してみたい、
同じような話をするかもしれない、
してみたい、もうそれもね、前何言ったっけって言いながらね、再現してみたいね、うん、ということで期待してます、ドゥニ・ヴィルヌーヴということで、終えた私こたつと
おまけと
あとと
鳥とタンタンと
タワラでした。
またねー。
またねー。
またねー。